神様が、新しいイスラエル、回復したイスラエルへの、ビジョンを、示してくださいました。そして、御使いが計り綱、そして、竿、約3メートルほどの竿を持ってこんな風にできるんだと言って、今ですと、3DCG の中に仮想空間で、案内するような感じの、イメージが、例えば公会堂とかまたマンションとか、そういう、イメージを見てそこで歩いているような、そんな感覚の中で、主が将来のイスラエルの栄光の姿を、示していきます。それを言葉だけで図面なんか書くとまだイメージスケッチがあればと思うんですけども、それがなくてもう言葉だけで説明するというなかなかまどろこしい感じがありますけども、これから40章から48章まで忍耐を持ってお付き合いいただければと願っています。今日はその初めの部分、第40章を見てまいります。まず、1節から、16節を、見てまいります。そこを拝読してお願いいたします。エゼキエル書第40章1節から16節。私たちが捕囚となって25年目の、年の初め、その月の10日、都が占領されてから14年目のちょうどその日に、主の御手が私の上にあり、私をそこに連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に、町のようなものが作られていた。主が私をそこに連れて行くと、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿を持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけられた。人の声をあなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ。そこに、神殿の外側を囲んでいる壁があった。その人は、手に6キュビットの計り竿を持っていた。その1キュビットは、普通の1キュビットに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。それから彼は東側に面した門に行き、その階段を登った。彼が門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居の幅も一竿であった。控え室は長さ一竿、幅一竿であり、控え室と控え室の間は5キュビットであった。門の内側の玄関の間のそばにある敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿。すなわち、門の玄関の間を測ると8キュビト、その壁柱は ニキビトで、門の玄関の間は内側にあった。東門の控え室は両側に三つずつあり、三つとも同じ寸法であった。壁柱も両側とも同じ寸法であった。門の入り口の幅を測ると十キビト。門の内乗り幅の長さは13キビトであった。控え室の前に出た仕切りは両側ともそれぞれ1キビトであった。控え室は両側とも6キビトであった。彼がその門を控え室の片方の屋根の端からもう片方の屋根の端まで測ると、一つの入り口からもう一つの入り口までの幅は25キュビトであった。入り口と入り口は向かい合っていた。壁柱を測ると60キュビトであった。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。入り口の門の前から内側の門の玄関の前までは50キュビトであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。天の父様、エゼキエルが死に伴われて神殿の幻を見ます。それが何を意味しているのか、どうか私たちにもビジョンを与えてくださいますようにお願いいたします。私たちもビジョンを持って進み出ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。40章から42章までこの新しい神殿の幻が示されています。この寸法までしっかりと記されています神殿は、それ以降の歴史の中でまだ実現していません。しかし今は滅びてしまったイスラエル、またエルサレムがやがて再建されるためのビジョンとして掲げられました。その寸法を見ますと、ソロモンが、築いた、神殿とは、違いますし、また、後にヘロデ大王が、建設した、それはやたら大きいんですけども、肉の力によって建設された、神殿とも違う寸法でした。おそらく終わりの日に完成していく神殿の幻ではないかと言われています。この神殿の幻を民に告げようと主はエゼキエルに命じましたけれども、この神殿は何を私たちに告げているんでしょうか。共に見てまいりたいと思います。模式図がテキストの裏に、引用されていますけども、詳しくは書かれていなくて具体的なイメージは、ピンとこないかもしれませんけども、 寸法を補正合わせますと、外庭は、500キュビト四方、そして、中央に祭壇があり、そして、この点々とあるのはこれ石畳なんですけども、中央に、100キュビト四方の内庭があり、その中央に祭壇があります。そしてその、西側に、本堂、聖所がある、置かれておきまし、おりまして、そして、門とありまして、北側、南側、東側にそれぞれ、大きな、ほぼ同じ形の門がありまして、門というとニョキッとこう柱が立ってる、そして扉があるっていうイメージがありますけども、中に部屋がある、通路、天井のあるですね、大きな建物です。で、この寸法については、後で見ますけども、まず注目したいことがあります。この幻が与えられた時です。40章の冒頭に、私たちが捕囚となって25年目とあります。エゼキエル書の年代からすると、この捕囚となってということが、エホヤキン王とともに、大勢が捕囚となったんですけども、その捕囚は、エホヤキン王が連れて行かれまして、バビロンが建てた王様がゼデキヤです。そしてゼデキヤ王の第11年にエルサレムが陥落いたします。捕囚となってという年代は、ですからゼデキヤ王の何年というふうにいう年代と同じなんですけども、捕囚になってから14年が経過いたしました。世代交代する時代、古い方たちは召され、そして新しい世代が起こった時代です。補修してなって25年ですからね、もう一世代交代です。変わりましたね。ですから、捕囚民も、年配者以外は、かつてのエルサレムを知らない人たちが、かなりの、割合を示すようになっていました。そして、70年というエレミアの予言が、バビロン捕囚の、期間として、告げられていますけども、まだまだ先です。70年と言いますと、もう3世代に、当たりますので、もう25年も経つと、もうエルサレムの記憶が薄れていました。神殿に対する記憶も薄れていました。このまま行けば、祖国に帰ろうという思いさえ、また主の約束さえ、それほど重要な問題、大切な問題とは考えられなくなる。もうここで生まれ育ったんだから動きたくないと、そういう ふうに民がなっていく時代でした。神様はエゼキエルを通してイスラエルの将来がどれほど栄光に満ちたものであるかというビジョンを民に示して、神様の計画がなっていくように民を励ますようにしてくださったのです。このビジョンはイスラエルの地形とか、またサイズとかですね、神々しいんですけども、寸法はきちんと記されているんですけども、まだ実現していない。また非常に高い山に連れて行かれたとありますけども、実際の山の高さはそれほどでもありませんので、地形もなんか違うと。ということで、象徴的な部分も、あるかもしれません。神様は終わりの日にも天地を揺り動かしますので、そのように文字通り実現するかもしれないんですけども、やがて捕囚民が再建する時に、このエゼキエルの幻の通りに作ろうとはしてなかったんですね。ですから確かに具体的に記されているんですけども、これがいつどのように実現するかということはまだはっきりしていませんでした。しかし、民としてのビジョンを明確に示すということは、はっきりしていました。で、この48章まで、主が、エゼキエルを、この、栄光の、都に、連れてくるんですけども、ガイド役として、一人の御使いがこの神殿の中をまず案内していきます。この図を見ますと、カッコで番号が記されているのは案内した順番なんです。一つ一つ、見せていきます。で、このビジョンについて私たちはこの数年経験したことをまず思い起こしたいんです。新街道を建てなければということがずっと祈られてきて、何度か建てようと思ってその道が閉ざされたということがありました。でなかなか隣の土地は入手できず、今に至ってますし、狭い中で隣接地を購入して牧師館が与えられてという中にありました。で、教会がなかなか一つに新街道のイメージをまとめられなかったという時期があったと伺ってますが、その中で大きな動きがあったのはこの現街道の設計図を、そしてイメージスケッチを皆で見た時から動き出したんじゃないかと私は記憶しています。この土地にこのような街道ができるんだと。礼拝堂のスケッチ、外観のスケッチ、これを見て皆が一致して立ち上がって街道建設が始まってできました。神様は同じように困難 と忍耐の中に置かれている私たちに、将来の天国のビジョンを黙示録によって示してくださっています。そこもまた詳しくいろいろ記されている歴史のこと、また、あまりにも壮大な都の設計図のサイズから見たらもう、あのサイズを地球上に作ったらですね、成層圏を越えて宇宙にまで、達しているような、真四角の都なんですけども、私たちの今の状況においてはそんな建物を作れないでしょうと、そんな、ビジョンが与えられています。しかしそのビジョンは私たちに励ましと希望を与えてくれています。エゼキエルの時代には神殿は破壊し尽くされていましたし、エゼキエルが見せられたように破壊される前の神殿はなんとその中に偶像まで刻まれてしまうほどに荒廃していました。しかし主は美しく清く整えられた都のビジョンを示されたんです。それによって民は一致し、希望を持って生き抜き、やがて国を再建するように立ち上がっていきます。私たちにもビジョンが必要であることを覚えましょう。さて、5節から16節までは、神殿の周囲の外壁、ちょっとイメージしにくいんですけども、ここで用いられているキビトというのはだいたい44センチなんですけども、もう一手幅プラスしたらだいたい50センチぐらい、50センチ強なんです。ですからその寸法を、数を半分にすると今のメートル法に、換算することができます。ですから、ここに、500キュビトとありますけども、それは約250メートルとなります。そして、御使いが持っていた、竿は、6キュビトですので、約3メートル。ですから、どんぐらいですかね。私が手を伸ばして、まだ長いですね。それが、主な単位となっています。で、周囲の、外壁の周囲は、四角の250メートル四方ですけども、厚さが、一竿、高さが一竿って、結構巨大ですね。3メートルというとこの列ぐらいですかね。そして高さも3メートルの堅固な仕切りといいますか、壁がですね、周囲を囲んでいました。そして、かなり、高い門がありまして、この模式図だとここにありますけども、中に部屋が、建て付けられた、そして、通路が、3メートル、ですね、幅3メートルの通路がある、長さ約25メートルと言いますから、この街道の前後ぐらいですかね。そんな、通路が、ある、門がベーンと かれていました。まあ、それが、6箇所。内庭の、門として、6箇所、あ、3箇所。外庭の門として、3箇所、置かれていました。こうして、まあ、巨大な神殿が、築かれていました。神様はエゼキエルをまず外庭を、見るように導きます。この門に沿ってですね、周囲に石畳があり、そして東、北、南に巨大な門があります。そしてこの神殿の外、外庭に入るには7段の階段を登っていって、そして入る。そして内庭はさらに高くなって、さらに7段、登っていって内庭に入って行きます。こうして、巨大な神殿を見回した後に、内庭へと、御使いはエゼキを伴います。この都で、特徴的なのはソロモン神殿では多くの生贄を捧げるためにも祭壇と生贄を、処理する場所がいっぱいあったんですね。で、ですが、確かに大きな祭壇は、中央にあったんですけど、中心から外れてたんです。もう神殿の方が田園と大きくありましたので。しかし、このエゼキエルが示した幻の神殿には祭壇がただ一つ、中心に置かれていました。それは、唯一の、罪のあがないキリストが中心に置かれていることを表しています。こうして神様のご計画のにふさわしい祭壇が築かれていることを私たちは見ることができます。ビジョンによって神様は民を励まし、目標を与え、希望を与えました。そしてその祭壇は、キリストを予表している。救いの中心、贖いの中心を予表しているものでした。私たちもまた、教会堂の時に、あるいはどうしよう、これをどうしようとありますけれども、キリストを明かする回廊でありたい。そして、希望を持って、私の信仰を明かする、キリストの救いを明かする回廊で、あるようにしていきたいと思います。そして、ここにすべての民が、一 生贄を捧げてくるという予言がありますが、私たちも世界から主を礼拝する人たちを迎える教会でありたいと思います。黙示録21章24節をお読みして終わります。諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。私たちの教会も、この船橋の地にありますけども、やがて教会は、一つにまとめられて、共に礼拝する時が来ます。その時私たちは先に召された生徒たちも、いにしえの、有名な生徒たちも一堂に会して主をあがめるようになります。その時を楽しみに主の技に励みましょう。お祈りいたします。天の父様、どうかエゼキエル書の難解なところもありますけども、あなたに会ってビジョンをいただくことができるように、これからも導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。